皆様ごきげんよう、じゅんこです。2023年明けました。もうちょっと過ぎてしまいましたけどね、おめでとうございます。今年も、よろしくお願いいたします。さあ、この番組はハッピーウェルネスデイズをテーマに、毎日を笑顔で楽しく過ごせるように、いろんな角度からね、お話をしていく番組です。早いもので1年経ったんですよ。早い、あっという間でしたね。もう最初はちょっと緊張で、こうなんか手探り状態で何に話そうかなっていうふうに思ってたんですけども、まあ最近ちょっと余裕が出てきたような感じですね。なんとか楽しく続けられてます。で、これも皆様ね、聞いてくれる方のおかげでございます。本当にどうもありがとうございます。今年もね、頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。はい。で、本年度最初のテーマね、どうしようかなって、ちょっと何話そうかなと思ったんですけども、まあ私自身のちょっと去年を振り返りつつ、今何をやっているのか、今後どういう方向にちょっと行くために動いているのかなっていうことを少しお話ししようかなと思ってます。インストラクターのお仕事を本業なんですけどもね、インストラクターだけしかやってるんじゃないのって思った方もいるかと思うんですけども、ちょっとね、いろいろなんか手広く趣味が高じて、こう結構副業まではいかないんですけどもね、ちょっとずつこう手を広げてるので、そのあたりをちょっとねお話ししていきたいと思います。少しのね時間なんですけども、お付き合いくださいね。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りします。さあ、それではですね、まず去年がどんな年だったか、皆様振り返ってみました？もう年が明けることで、どうしよう、何しよう、これから何、希望がワクワクっていうだけではなくて、去年の振り返りって結構大事なんですよね。はい、そのことに関してちょっとだけお話しして、振り返った上でねお話ししますね。 CM どうぞ。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、さあ、それでは、先ほどのね、昨年中の振り返り、どんな振り返りなのと思うよね。自分がどう変わったか、どんな知恵とかね、まあ、スキル、お仕事している方はスキル身についたのかなっていうことなんですけども、まあ仕事だけじゃなくていいんですよ。お家のこと、掃除とか料理のこと、たくさんあると思うんですけども、なんかちょっと料理の手際が良くなったかもとか、なんか最近全然作ってないよねとか、ちょっとそういう反省点も交えてなんですけどもね、本当に小さいことでいいんだけど、自分がね成長した達成感得られるんですよね。それがモチベーションとしてこれからのこう期待につながるかなと思うんですね。で、振り返りから気づいたことを生かしていくことで、 さらにスピーディーに、なおかつ効果的にね、行動することができるようになりますので、とはいえね、現実問題ちょっとね、暗いニュースも多いし、なんか多くの人がこれから先ね、ちょっと未来に向けてなんか漠然とした不安を抱えているんじゃないかなって思います。そうね、自分の将来のこととか、なんか自分の将来のことっていうか、いやもう私らの年代、もうね50過ぎ60過ぎ、私らの年代はもう親の介護とかね、親の介護終わってる方いるかもしれないけど、自分の健康問題、これ切実ね。そして自分の老後ね、そうなのね。こんなことを本当に延々と考えてたらちょっと暗くなっちゃうですよね。で、まあ、あるいは、まあ、こんな時代の状況がねちょっと不確かなのに、何か新しいことをやりましょう、やりなさいって迫られている方もいるかもしれない。学生さんとかもそうかもしれないし、あのまさしく私の本業にしているインストラクター業も全くその通りなんですよ。何か新しいことをやらないと大変で、コロナ前にはね戻らないのよね。戻るって思ってる人いるのかなと思うんだけど、いや絶対戻らないよね。もう企業側がもう人件費削減してるから、本当にこう活躍していく場がなくなってきてるのがもう現実です、ね、でそんな中、インストラクターの方もなんか何をどう新しいことやりなさいって言われたって、何から手をつけていいのかちょっとわからないよっていう話もよく聞きますよね。で仕事が減って、収入減ってるのにお金もかかるし、新しいこと始められないっていう人も結構多いんじゃないかなって話聞くとね、そう感じてます。でね、未来を開いていくためには、まず自分が行動しなきゃいけない。もう自ら行動、これあるのみで、ワクワクすることをねやっていこうっていう感じかな。なんかね、私最近ワクワクしっぱなしなんですよ。こうなんだろう、まあ、本業は本業なんだけど、その他のことがちょっと面白すぎてちょっと本業に身が入らないみたいな感じにも なりつつもあるんですけども、まあ YouTube 始めてますけど、なかなかねやっぱりね登録者増えないですよね。やっと350ぐらいいったかな。もう1000はほど遠いね。で、その中でも、やっぱり、こう、投稿数が伸びてるものは、ものすごく伸びてるんですよ。で、これずっと、今動画115本ぐらい出してるんですけど、当初ね、こう、音楽を作ったものを映像に載せて、ちょっと瞑想にいいよとかヨガにいいよって、そんな形で出してたんですけども、なかなか伸びない。で、運動系はショートにまとめました。でピラティスとかちょっとしたね筋トレはショートで、そっちは意外とね伸びたんですね。でもね、一番伸びてるのがアファメーションっていう、こうポジティブな言葉を潜在意識にこう刷り込むような、そういうのがあるんですよ。引き寄せみたいな感じでね。その動画を出した時はそんなに、なかなかこれも伸びないのかなってね、ちょっと放置しといたら、半年後になんかちょっと有名どころのおすすめに出てきたらしく、そっちからうわーっと流れて、なんかあっという間に1万超えの投稿、閲覧数が増えちゃったんですよね。だからね、なんか運動系の動画出すよりも断然そっちが見てくれるっていうか、まあこんな時代だからこそね、人々が求めてるのかな、こういうのね。特にね、金運のアファメーションが結構すごいんですよ。そう、みんなお金にブロックかけてるから、それを取っ払ってお金が、お 金が大好きよっていうようなこう潜在意識に植え付けちゃう、そしてお金を引き寄せるっていう、ちょっとね傍から見ると怪しそうなんだけど、これで立派なあの心理学の一つで結構実践されてるものなんですね。でコツコツ瞑想プログラムを作ってます。マインドフルネス瞑想とか、まあ、ヨーガニードラとか普通のね瞑想プログラムでね、昨年末に結構ちょっと大きなお仕事が舞い込んできて、インストラクターのお友達の SNN 見てたら、なんか瞑想プログラムのパートナー募集してますっていうことで、いやちょっとなんかワクワクするんでちょっと聞きに行こうって形で、ちょっとズームのやり取りを何回かしたんですね。で何かって言ったら、あの麻布十番に樽でできた国産の木を使ったね、あの樽でできたサウナ、それを展開していくっていう事業をやってる人がいて、で1月の14日明日だわ、明日ねオープンなんですよ。でその中で瞑想サウナの中で行う瞑想プログラムをちょっとプログラム作成とあと言語化してナレーションして編集してくださいっていうのをちょっと打診を受けて、まあ、やり取りしたんですけども、一応昨年末に6分間12分間のその瞑想プログラムをちょっと納品していたという状態です。で昨日ね体験会に行ってきたんですよ。でちょっと自分の声まだそれは編集段階なので、そう純子さんの声まだできてないんだよって言われて、まあでもちょっとほっとした、自分の声聞きながらちょっとサウナ入りたくないと思ったので、うん、で結構ねプライベートな空間なんです。すごくおしゃれで、一人で利用するのもいいし、2人ぐらいまでかな、3人の部屋があるかな、ちょっとグループで、でいろいろこうコラーゲンランプのね部屋とか、ちょっと水風呂とかもあるし、あとはクライオボックスっていう瞬間の冷凍のシャーっとこう瞬間の冷凍のあれが20度からマイナス20度から30度ぐらいのこうマイナスがこう噴射されるのね、そういうこう箱に入るとか、そういうのとかなんかちょっといっぱいあったりして、それは体験できなかったんですけども、まあ結構心地よかったですね。ぜひぜひちょっと興味ある方は麻布十番のタルサウナラボって検索すると出てきます。でね、意外とちょっとなんだろう、コスパはどうなんだろうな、プライベート空間が保てて、まあ60分あたり1人で利用すれば約5000ちょっとぐらい、2人で利用すると1万円ちょっとぐらいかな、そう少しまあスーパー銭湯のねサウナに比べちゃうと全然高いんだけども、もう本当にプライベート保てるし、ここはもう他人の目を気にしないでサウナでくつろげるっていう、とってもいい空間になったので、ぜひぜひちょっと興味がある方は行ってみてください。でね、なんかねクラフトビールとかワインとかコーヒーも飲めるし、ジェラートとかも結構食べたりできるラウンジもあるんですね。そんなに広くないんですけどね、あの麻布十番タルサウナラボです。はい、また行こうかなと思ってます。私も普段汗かいてるのに、ちょっとサウナの汗は別物なのねこれね、はい、でそんなことやってたりとか、まあ曲もぼちぼち作ってるんですけども、あとね太鼓式マッサージのセラピストもあのたまにお仕事してるんですけども、それをメインにしたこうちょっとこう素人さんに教えて、お家の方になんかこうマッサージできるよっていう講座をやり始めてます。で、ち ちょっと肩凝ったからちょっと肩揉んでよとかね、首凝ってるのよって言われたりとかして、あいいよとかってこうやって揉んじゃうじゃないですか。でもね、それとっても危険なんですよ。特に首とか危ない、頸椎動脈解離とかすぐなっちゃうし、首のマッサージは本当にやめてっていう状態で、やっぱりある程度知識があると、体のことねあると、本当にこうすごく効くんですね。ただただ何も知らないで揉んでるよりは。そうで、それをこうちょっと今展開してて、当初ねインストラクターの方メインでって考えてたんですけども、インストラクターの方はやっぱりちょっとね、なかなかすぐお仕事にならない、つながらないってことで、そちらはこう一般の方向けに展開してます。でね、3ヶ月間で取りましょうってことで、ちょっと簡単なこの体の知識とかホルモンのこととか、もう基本的な体のことを勉強しつつ、マッサージの手技も入ってくるっていう形になってます。でね、ただじゃないですよこれは。3ヶ月で一応ね認定プログラムなので、まあ約ちょっと10万切る形ですね。でも講座の時間数から考えると1時間あたり5、6000円を目安なんですね。ってことは60分ちょっとしたマッサージ受けるとあっという間に5、6000円いっちゃうんですよ。あ、なのでそれを考えると、あ、自分で習得してお家の方にやってあげて、こうやるんだよってお家の方に教えて自分もやってもらうっていう、こうね、持ちつ持たれつの関係ってすごくいいかなって思うので、そちらもぜひぜひ、いや、やってあげる人いないのよっていうこともあるかもしれないんだけども、いや、そしてまたもっと上を目指したいな、どうせやるんだったらセラピストとしてね、ちょっと空いた時間でやりたいわっていう人のためのこの上の講座もあるんですけども、やっぱりね時間と勉強が必要なんですよ。特にマッサージに関してはすぐは無理無理、もう何回も何回も練習してやるのがね、自分のこう実績になるので、やっぱり結構時間がかかるかなと思います。一応ね3ヶ月目安にやってますけども、それよりも長くなんかもっと練習やりたいよっていう場合はそういう練習会もあるのでね、ぜひぜひちょっと興味ある方はね、セラピストではないけど、ちょっとやりたいわっていう方はぜひぜひご相談ください。そう、とってもね太鼓式マッサージって気持ちがいいんですよ。ピアストレッチあるじゃないですか、よくねスポーツジムでもあるピアストレッチの元祖って言われてんですよ。2人でやるヨガみたいな感じで、こう施術してあげる人も気持ちがいい、伸ばしながらやる、お互いに心地よく筋膜リリースできたりとかね、そういう感じで進めてますので、人数が集まれば結構すぐに開催しますので、場所とかもねその時でまたご紹介します。はい、それでは CM に。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トツコンです。
エガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、さああっという間にちょっとお話ししすぎたかもしれない、ちょっとパパパパパッと、はい、でもまだ言ってないこといっぱいあるんですけども、そう最近ね、前ちょっとカードリーディングやってたんですよ、結構昔に、タロットカードとかそんな感じの、これをねまたちょっと始めたんですよ。というのはその瞑想プログラムを作るのに言語化しなきゃいけなくて、 自分には語彙力がないみたいな、どうしたらこういろんな表現できるんだろう。まあもちろん本読むのも一番なんですけども、このカードを読み解くってすっごくこう直感とかもあるんですけども、ものすごく言葉を考えなきゃいけないんですね。なので出たカードに対してキーワードがあるので、キーワードだけはこう分かるんですけども、それをどうやってこう結びつけて、その占ってもらう人にこう言葉として提供するのかっていうのを、めっちゃこれためになると思ってまた始めようと思ってちょっと最近やってます。でインスタグラムで別のアカウント、カードリーディングだけのあのアカウント持ってて、そっちはもう本当にタロットカード今日の1枚とかね、あと3択どれか選んでねみたいな感じで、そんな形でやってます。はい、個人的にはまだ全然やってないんですけども、はい、ゆくゆくね、いやそんなのちょっとなんか怪しそうじゃないって言うんだけど、結構こう迷ってる時って背中を押してくれるんですよ。ですごく厳しめのこともあるんですけども、すごくいい感じなので、ぜひもしいやよかったらインスタグラムねチェックしてみてください。はい、それでは最後までありがとうございました。